どうも、野田村です。
山内です。
どうもどうも、今回は緊急企画的なね、
そうですね。
感じでですね、こう、実は選挙戦も中盤に入ってきましたけど、衆院選もね。
この前のね、連載というか、連続で上した、ものの、訂正や補足をね、踏まえて、
そうですね、はい。
間違った情報をね、あれ言ってしまうとあれなんで。
そうです。
ということで、参りましょうか。
はい、そうですね。
まずその前にですね、どうでもいいことなんですけど、
どういう意味？はい。
僕、この前の日曜日ね、
うん。
初めてなんですけど、
はい、初めて。
期日前投票っていうのをしてきましたよ。
うっそ。どうでした？期日前投票をした感想として。
いや、正直、思ったより多くの人が利用しててびっくりしました。
ああ、
もっ
そう
と
か
なん
そ
かひっそりとね、
うか。
役所のとこでやってるのかなと思ったら、大々的にこれなんかこう、入り口の真ん前やってて、びっくりしましたよ。
あ、じゃあ結構何、他の人も投票に来てたってこ
来
と？
てた、来てた、いっぱい来てた。
この間の日曜日に行ったって。ああ、そうか。やっぱりじゃああれなんだね。平日とかよりも日曜日の期日前の方が、きっと人が来るっていうのはあるんだろうけど。
ああ、そうかもわかんない
で
ね。
も、いやでもそれでもさ、やっぱりね、わざわざあえて来るっていうのはさ。
だから駐車場とかも、満杯とは言わないけど、結構いっぱいいっぱいで、
本当。
ちょっとびっくりしたんですけどね。そんなことは、さておき。
もうすでにあれですよ。山之内さんのね、一票はもうあれなわけですよ。どちらか、あるいは第三極かもわかんないけど、
そうです
どこ
ね。
かに投票されてるということですから。
そうですね。けど、なんか今回は、小選挙区と比例区と、あと国民審査。
最高裁判所裁判官のね。
があるんで、ちょっとね、情報収集大変かなと思うんですけど。
そうですね。ちょっとあれですよね。せっかく最高裁の裁判官の国民審査の話が出たから、多少ちょっとだけ言っとくとあれですよね。あれも、まず、やめてほしい人に罰をつけるっていうシステムなんですよね。
そうですね。
で、なんていうんですか、僕なりの見方を言うと、やっぱり今までのどういう判断をしてきたかっていうので、そういう観点でやっぱり新聞とかにそういうの載るじゃないですか。何々裁判官は、この裁判についてはこういう判断をしたとか書いてあるじゃないですか。ああいうのもやっぱりちょっとできればね、皆さんに見ていただいて、やっていただくといいんじゃないかなと、審査していただくといいんじゃないかなと、
そうです
偉そう
ね。
に思いますけど
いや
ね。
いや、そうだと思いますよ。だってはっきり言っちゃなんですけど、なんていうかな、あんまりその情報がないじゃないですか。で、
そうなん
結
で
構お
す。
飾り的ないつも
そうそう
投票
そ
になってしまうことが多いんで、
う。
ね、裁判員制度とか、これからどんどんこう、ね、司法に国民が参加すると思うんで、より積極的にね。
そうですよね。それこそ選挙についての、一票の格差についての判断とかもあったわけですから、
そうですね。
ね、ぜひ今回の選挙と絡めて考えていただければ、
そうですね。ネットとかでも、見れますし、
そうですね、国民審査の話
情報とかね、どんな裁判してたかとか、あと、
も。
チラシにも、チラシっていうか、あれにも来ますからね。
ね、乗りますからね。
見て。野
ぜ
々村
ひぜひ。
さんは、次の日曜日に。
そうですね、特に日曜日に用事があるわけでもないので、
なるほど。
期
じゃ
日
ぜひ、
通りあと、は
ぜひ楽しんで。
い。雰囲気も味わってきます
そう
から、
ですね。
インフルエンザにならないように気をつけますけど、
そうで
マ
す
スクしてき
ね。
ます。
そこまで
手袋してます。
流行ってますかね、ほんまね。
んなんですけど、周りにはいないから、ついついね、あれなんですよね。
さて。
というわけで、
主
どう
な、
ですか？
他にもね、ちょっとあるかもわかんないんですけど、まず、訂正と補足の方を、
そうです。
しようかなと思うんですけど。
前回というか、この間ね、連続でアップしたやつで、幸福実現党は撤退するっ っていうことだったんですけど、
そうです当時ね、
それが、実は撤退ではないと。
そうで撤退の撤回をしたっていう、やっぱ出ますっていう
なんかあれよくわかんないんですけど、
うん、
なんか手続きがうまくいかなかったとかって、内部の意思疎通がうまくいかなかったみたいなことが新聞に載ってました
よ。ああ、そうなんですか。
というわけで、
なんかあんまりその、はい、金払うのが巨額になってビビったとかじゃないんですかね。
いやー、なんですよ。結構もしかしたらね、第4局として伸びてくるかもしれないし。
そうですね。
ちょっとそこは分かんないところですけど。
そうです、そうです、そうですね。
まあ、いろんな政党がいろんな考えを言うっていうのはね、とってもいいことだと僕は思いますから、
そうですね、まあ、ただ、ちょっとね、一つのその団体というか、はいはい、宗教法人と結びつくというか、なんていうかな、
そうですね、
っていうのはまあどうかなっていう気はするんですけども、
そうですね、なかなかそこは考え方が分かれるところだと思います、
ね、そうですね、まあ、ただ、そういうのも関係なしに、選挙も出れるし、政党も作れるし、なんて素晴らしい国なんだと。
そうです。
ね。
ビバジャパン。
そうですね。まあ、それが1点目と。
そうですね。で、もう一つ目っていうのは、はい。
そうです。この前、未来への投資のところで多分言ったと思うんですけども、
そうですね。
自民党のマニフェストで介護サービス改善と職員の納得改善、これいいじゃないかっていう、
そうですね、言ってましたよね。
ええやんかって話してたんですけど、
でそこで民主党にはないって言っちゃったんですよね、僕らはね。
そうです、まあ、ないというか触れなかったんですよ、そのとこに書いてなかったんで。
あ、そうですね。
ただ後日というか、ね、よく見てみると、マニフェストの25番目に、
そうですね、民主党のマニフェストの25番目に、はい、介護労働者の賃金を月額4万円引き上げると
書いてますね。
はい、つまり現状より4万円上がるというふうに言ってます、ね。
これ値段だけで言ったら、自民党が1万5000円引き上げ相当、民主党4万円って、これは民主党いいですよね。
そうです。2万5000円も多いわけですからね。
そうです。これだいぶ違いますね、月ですからね。
全然違いますよね。
それこそ何でしたっけ、子供手当の迫る勢いですか、2万5000円ってやったら。
本当ですよね。
月額で、年額で言ったら30万ぐらいになるんじゃないですか。
そうですね。
まあ少なくはない。それも少ないと思うんですけど。
ただね、上げないことには始まらないわけですから。
そうそうそう。
で、上げる額が大きいというのは、これは大変いいことだと
思います、ね。いや、素晴らしい。明記してるっていうのがいいじゃないですか。
そうですね。
あ、まあ、それなんでね、民主党もちゃんと介護労働者に書いてたと。
はい。
いうのは、まあ、訂正の二つ目ということですね。はい、まあ、修正というか、訂正とお詫びじゃないや、訂正はここら辺にして、
はい、
なんか、
ええ、
どうですか、ここ最近、あれから。
そうですね、今日ちょっと新聞に面白い視点が載ってたんですけど、
ええ、
まあ、今回の選挙はまあ、もう両方ともばらまきだと。結論としてはもうばらまきのし、ばらまき合戦だと、マニフェストは。ただそのばらまきの仕方がちょっと違って、
ほうほう、
なんかこう、例えばですね、子供手当と、はい、子供手当が結構自民党、民主党、自民党の方から民主党の子供手当をやり玉に上げてるじゃないですか。
そうですね。
僕なんかもちょっとどうかなっていう多少疑問点とか。
まあ僕らも言いましたからね。
でも他方で自民党なんかは、幼稚園保育所等を通じた幼児教育費の負担を段階的に軽減し、3年目から無償化、要するに幼稚園保育所を無料化するっていう、そういうことなんですね。あるいは、
はい、
あ、ごめん、高校大学についての就学援助制度の創設とか、給付型、奨学金の創設なんかを、ね、
はいはい、
挙げてるんで、まあ、
はい、
なんですかね、目的とするところは一緒のばらまきなんですよね。子供たちにかかるお金を、まあ、国の方で負担しようと。
そうですね。
それを配るぞと。そういう点は自民も民主も一緒なんですよね。
はいはい。
ただ、自民党のやつで言うと、例えば、はい、幼稚園保育所等を通じたっていうことで、その幼稚園の、それを無料化するわけですよね。
はいはい。
ってことは逆に言うと幼稚園にお金を配るわけですね。
そうですね。そうですね。
本人じゃなくて。
はい。
ってことは幼稚園や保育所を認可している監督官庁っていうのが出てくるわけですよね。
なるほど。
で、またあれですよね。今ちょっと言いましたけど、就学援助制度っていうことは、その就学援助団体があるわけですね。
そうですね。
あるいは給付型奨学金っていうのは、奨学金を管理している団体があるわけなんですよね。 というわけで、自民のばらまきの方法っていうのは、中間団体が必ずあると。
なるほどね。
他方で民主党の方っていうのは、直接子ども手当っていうのは家に振り込むみたいなこと言ってますから、
うん、
うん。だからまあ、まあ、どっかの省庁がやるっていう意味では、ね、中間団体がそれあるっちゃあるんでしょうけど、
うんうん、
だからそういう意味では、省庁から直接国民に来るっていうばらまき連盟は、中間団体がほとんどないんですよね。
じゃあ、既得権益に関わるところですもんね、うん、それは。
そうなんですよ。だから、まあ、簡単に言うと、利権が動く、動かない、あるいは利権の温床になり得るところをなくすっていう意味では、民主党の方がクリアなのかなっていう気がしますけど、
ね、そうですね。だからそれが前話したところだとちょっとなんか難しいところで、うん、ベストな方法は多分ないんでね、
うん、
あえて自民党のいけないところはその利権団体にお金が行くかもしれないっていうところで、うん、民主党はろくでもない親がね、
うん、
子供に使わずにパチンコ行くんじゃないかっていう、
うん、その懸念がある、
うん、どっちがそのどっちっていうとこなんです。50歩100歩というか、まあよりこうね、ベターな方というか、それぞれがいいと思う方に、
うん、
それはもう重きを置くしかないですからね、
うんうん、そうなんですよね。だからまあね、どうそれこそ本当にどういうふうに重きを置くかっていうところで、
うん、いやいやもう利権団体なんてあかんよと、いうんだったら民主党に思う、入れるべきですし、いや近くにやっぱろくでもない親御さんおんねんと、
それだったら、
うん、
幼稚園とかにちゃんとそういう園とかに払ってくれた方が制度整備がされていいんじゃないかっていうふうな人はね、人道とかことになりますからね。
そうですね。
うん。
まあそういう違いが、なるほど、面白い視点ですよね、それね。
いや本当。
なるほど。
はい。なんかどうですか、山内さんは気になった点とか、なんか新たにとか、あるいはちょっと考え方を考え直してみたいとか、そういうのがあれば。
そうです。いや僕は最近ね、よくここに来て、頻繁にいろんなメディアで、新聞とかテレビとか、まあ、雑誌でもそうですけど、なんていうの、事前調査というか、模擬投票みたいなのいろいろして、結果出してますかね。
やってますね。
僕はあれあんまり好きじゃないんですけど。
ああ、なんで？
いや、なんか、だからなんだっていうふうに思っちゃうんで。
ああ、そこそこ。
まあ、ただ、傾向ね、今の傾向を、知るという意味でいいのかもわかんない。あれ、見ててどう思いました？
ああ、どうなんかなと思って、なんか日本人って結構あれじゃないですか、半眼びいきっていうか、方眼びいきっていうんですか、負けるものに対して多少同情心があるから、
そうですね。
ちょっと今の新聞報道見てると、やっぱ民主圧勝みたいな感じだから、
うん、
そういう意味で多少の揺り戻しが来るのかなっていう気がしますけどね。
あり得
るのかなと。
僕もちょっとそういう、うん、なんていうの、流れが出てくるのかなっていう気がしてるんですけど、
うん、
まあ、それがいいか悪いかは分かんないですよね。
そうですね、うん、だからいい意味でも悪い意味でもそれは日本人のバランス感覚なのかもしれないし、
うん、そうですね、
うん、あるいは無責任な感じなのかもしれないですね、
うん、
よく考えないで雰囲気だけでやってるのかもしれないし、
そう、いやそうですね、
うん、
まあね、変にこう、
うんうん、あ、ねえねえ、
変にね、なんかこう、一挙手集中するのも良くないと思うんですけど、
うんうん、
あれで、なんていうか、こういうふうに言ってるから、じゃあ、
うん、
揺り戻しに僕はしようっていうのもなんか変な僕は気がするんですよ。
うん、
それを見てそういう人がいるならね。
うん、
だからそういう意味ではなんか、本来こうあんまり、まあ一発勝負とは言わないですけど、選挙っていうのは。だから、
うん、
なんかああいう模擬とかして、しかも誰にどう聞いたかもわからない。
そうそうそう、そうなんだよね。
なんかよくね、わかんないのに、うん、なんかこう、あたかもこうだみたいな感じで出ちゃうんで、うん、あんま僕は好きじゃないっていうだけなんですけど。
うん、確かにね、世論調査なんかでもさ、こう、上がりました、下がりました、麻生内閣の支持率が上がりましたとか、
うん
うん、自民党の支持率が下がりましたとかね、やってるじゃないですか。でもあれって、こう変な話、募集団はあれなんですよ、2000人ぐらい で答えてくれる人が1000何人なわけじゃないですか、
うん、
それをなんていうのかな、あたかも国民全体がそう思ってるかのように、いや、うん、もちろん調査する側としてはね、当然国民の全体の意識として言えるようなぐらい募集団の選び方をしてるんだろうけど、
うんうんうんうん、
でもやっぱりそこもうちょっとその数字だけじゃなくて、あ、数字だけっていうのはその支持率とかね、
はいはい、
そういうだけじゃなくて、募集団はこのぐらいなんですよと、
うん
うん、あるいは質問はこれとこれとこれっていう質問をしたんですよみたいなのをもうちょっと詳細に書いた方がいいのかなと。
そうですよね、あんまりこう、なんていうか、フェアじゃないというか、的確な、あの情報ではないのかなって、いつも気をしながら見てるんで。
なんかね、それを絶対視するっていう風潮が多少ないわけでもないから、
うん、だってもう、今の段階ではこう、あの夜あの我が社の調べたからこうなりましたって、あたかもね、うん、こうだみたいな感じで出すじゃないですか、
うん、
だからそれがちょっとなっていつも思ってるんですけどね。
そうだね、それはもう、うん、だからそういう意味では確かに選挙報道なんかでも、選挙の、ね、予測報道なんかでもどういう意味があるのかなって気がするけど、ただまあ、うん、まあ、純粋な感想として今回は民主は硬いのかなっていう気がするけど、
まあどれ見てもそうですからね。
本当
に、うん、まあその予想よりも、まあ、議席は少ないかなと思うんですけど、
う
ん、
いやどうだろうね、やっぱり、まあね、小選挙区だからね、一票が違っても勝ちは勝ちだし、
負けは負けだ、そうだし、指標が多くなるけどね、逆にね、
まあね、
まあ、まあそれはそういう制度ですからしょうがないですけど、
うん、ただやっぱり、前回の郵政選挙で3分の2を自民公明が取ったじゃないですか。
はいはいはい、
で他方で今度もしね、民主党が、まあ、場合によっては単独で3分の2まで取れるんじゃないかっていう論調もあるんだけど、
はいはい、
どういうふうなその議席の取り方をしてもやっぱりその少数者に対する考え方とか少数者の声っていうのは絶対常に念頭にはないとダメだと思うんだよね。なんかこう自民公明はその3分の2を使って再可決をしてたじゃないですか。
はいはい、
ね、で、そういう、あ、っていうか、何でもいろんな法案を通してたじゃないですか。
はい。
で、ところが参議院で過半数が逆転したとかに、こう、まあ、結局は再可決っていう方法があったから、自民公明っていうのは自分たちの通したい法案を通せてたんだけど、民主党の方が、こう、あの参議院で全部否決していくと、こう数の横暴だみたいなことを言い始めたじゃないですか。それはどっちもどっちなわけであるから、
そうですね、
うん、やっぱりその常に、なんていうかな、反映されにくい人たちの声っていうのも反映するように、それが民主主義っていうか、その大義性のメリットなんだから、そこは常にどこが政権を取るにしろ僕は反映してほしいなと思いますね、
うん、そうですね、だからなんていうか、数多く取ったからこそ理由を正してほしいっていう気はしますけどね、
うん、うん、ですよね、
確かに、まあけどやっぱりね、民主主義って言ったらマジョリティはやっぱり力ですよね、うん、力になっちゃう、うん、うん、まあただあの面白い勝負というか選挙になることは間違いないと思うんで、うん、
ですよね、
うん、
今そんな風にどこが政権取ったらっていうような言い方しますけど、ぶっちゃけですよね、もう現状の争点はもう民主が単独で過半数いくかいかないかっていう、そこですよね。
ちょっと今じゃあ最後にこれ予想しましたか、
はい、ああいきますか、
どのぐらいいくかみたいな、
うん、どうですかね。
だから、どうしよう。うん、3つに分けましょうか。
はい。1つ目は。
民主が、過半数すら取れない。
はいはい。
2つ目が、過半数は取る。
うん。
3つ目は、3分の2も取る。
はいはいはい。
まあ、4つ目というか、は、まあ、民主、実は負けたっていうのは、選択肢に入れましょう。
まあ、一応ね、俺らもフェアにいきたいですからね。
そうです、そうです。どれだと思います？
僕はね、まあ、ズバリ過半数は単独で取ると思う。
3分の2は
?3 分の2はちょっとね、揺り戻し的な感じもあるし、うん、やっぱり日本人のバランス感覚で、ちょっとは、あると思う。
面白くないな
ぁ。なんで？
僕もね、過半数いくんちゃうかなと思ってるから、
3
分の2はいかないと思ってるんですけど、
うん、
だから大体みんなそう思ってるんでしょうね、逆に言ったら。
そうですね。
うん、
多分そんなとこ。で一番なんていうのかな、政局が不安定になるのは多分民主がギリギリ過半数に届かなくて、
そうね、
で社民国民新党と連立が組めるか組めないかっていう状態になった時に公明党が出てくるんじゃないかっていうね。
まあね、勝ち馬に乗りたいですからね、
う
ん、みんなね。
そうだけどね、勝ち馬に乗るって言っても実は手綱を引っ張るのはその社民か国民新かね、公明か場合によっては共産かっていう可能性もある、
うん、けどやっぱりどうしてもこう相乗りというか、うん、手を組んでしまうとそちらの意見にもやっぱりね、うん、配慮しなきゃいけない時が、
うん、
よしにつき悪しきにつきあるんで、
うん
うん、だから単独で取りたいな、うん、取りたいでしょうね、誰もがね、
あるね、
うんうん、そうか、じゃあ予想としては2人とも一緒でしたね。
そうですね、だからまあ初の単独の非自民政権かなっていう感じですかね。
そうですね、
うん、
それもないですかね、今までね。
ないはずですよね。
うん、いや、面白くなってきましたね。
ちょっとまだまだ目が離せないですけど、終盤ですけどね、もう最終盤ですけど、本当に。
うん、だからここに来て戦後60年ぐらい経ってね、
うん、
やっとこう、日本において民主主義っていうのが、ちょっとこう、成熟しつつあるんじゃないですか、それこそ。
うん、そうですよね。
うん、
ただ、それがもしかしたらポピュリズムなのかもしれないですけど。
まあね、けど、
でもそれ、
うん、
いやいやいや、ね、そうやって言ってたらもうあれだし、キリがないしね。うん、
なるほど、わかりました。
ぜひぜひね、選挙結果を期待して。
そう、またね、前も言いましたけども、あの結果出た後か、うん、もしくはその後しばらく経ってから大臣とか決まってからとかもいいですし、
そうですね。
またなんかね、これできたらなと、
はい、
思います。はい。
引き続き聞いていただけたらなと思いますので、
はい、お願いします。
はい、今後ともよろしくお願いします。
で、皆さん、いい選挙、
はい、いい選挙
いい選挙、なんだこれ
わかんないですなんすか、
まあ、そんな感じで、
はい、は
い、お願いいたします。
野田村浩二と、
山内明彦でした。
はい、どうも、肯定宣言ありがとうございました。
ありがとうございました
なんだ